人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
こんばんは、ピーター・バラカンです。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。さあ、いよいよゴールデンウィークですが、今日はぜひ足を運んでいただきたい写真祭を取り上げます。今日のライフスタイルゲストはこの方です。日本最大規模の写真祭、京都グラフィー京都国際写真祭2024共同創設者で共同ディレクターの中西雄介さんです。京都のお寺や町や老舗など歴史的建造物を会場に様々な作品が展示される写真祭は、毎回サプライズがあると国内外から大きな注目を集めています。10カ国13組が繰り広げる今年の写真祭の見どころはどういったものか、詳しく伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今年僕はプレスツアーに参加させてもらって、それで、はい、オープニングセレモニーにも、行ったんですけれど、その時に、はい、中西さんと共同でディレクターを務めているルセールさんと2人で受賞していたんですね。
あ、そうでした、はい。
これはちょっと書いてあるものを見ないとね、絶対に言えない。
そうですね、難しい名前。
芸術選奨文部科学大臣賞というもので、これ何なんですか。
そうですね、その、まあ、日本においてそのアート、まあ、芸術とか文化をこうなんていうか広めたりこう進めていくために、まあ頑張った人に対してなんかいただける賞みたいです。
まあ、京都グラフィー今年で12年目なんですよね。まあ、その努力と、まあ、成果が認められたということですよね。
はい、そうだと思います。まあ、いろいろあると思うんですけども、まあ、日本と海外のこう架け橋になって、その日本のアーティストを、まあ、海外に紹介したり、海外のアーティストを日本に連れてきて、まあ、レジデンさせて、いろんな日本の方を、まあ、紹介したりとか、うんうんうんうん、そういうところでも評価されたのかなと思いますし、うん、あと社会問題とか環境問題を、まあ、世界とこう一緒にこう考えていくようなプラットフォームを作ったということも評価されたんじゃないかなと思ってます。
はいはいはい、今年の京都グラフィーの中身についてはこの後じっくりと伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は京都グラフィー京都国際写真祭2024共同創設者で共同ディレクターの中西雄介さんをお迎えしています。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
六本木の東京ミッドタウンにセミナーやパーティー、講演会、製品発表会でお使いいただけるホールや会議室のスペースがあるのをご存知ですか。最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスチャンスをお手伝いします。東京ミッドタウンのホール&カンファレンス、詳しい情報は公式ウェブサイトでご確認ください。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜は京都グラフィー京都国際写真祭2024共同創設者で共同ディレクターの中西雄介さんをお迎えしています。
中西さん、先ほど社会問題、環境問題などのこともおっしゃってましたけど、今回は、メインテーマはソースというふうに言ってて、はい、まあ、原点ということですかね。
そうですね、始まりとか、まあ、源とか、そういう、まあ、日本語に直すと意味だと思うんですけども、今そのお金が全てのこう経済中心の世の中になってしまって、うんうん、 その人の暮らしとか環境とかがこうないがしろになっている、
はい、
自然とかが本当にないがしろになっている、あとはその AI とかそういうハイテクノロジーでその人間にとって変わるものがたくさん出てきてしまって人間性みたいなものも失われてる、うんうん、まあ、そういう中でその、まあ、人間とは何かとかそういったその、まあ、地球とは何かとかそういう、こう原点にこう立ち返って一緒に考えたいと思ったんですよね。
まあ、確かにねそういうことを考えさせる展示がいくつかありましたね、
はい、
まず今日ブラジルの熱帯雨林にもう昔からいるヤノマミ族 の、はい、あの写真がありましたね。写真家はクラウディア・アンドゥハルという人です、
はい、
彼女自身はヨーロッパの人
ですよね。そうですね、もともとまあユダヤ系のスイス人として、うん、生まれまして、でお父さんをホロコーストで亡くしてしまって、で自分はまあニューヨーク経由でブラジルに逃れてそこで写真を覚えたっていうふうに聞いてます、
うん、で彼女は実際にブラジル の、 その熱帯雨林に入ってヤノマミ族と結構長く住んでいたんですね。
最初何かこう依頼があってたまたま行ったらしいんですけども、そこでそのヤノマミの人たちと会ってすごくその自分もそういうマイノリティとしてまあ生きてきて、
うんうん、
であのヤノマミとすごく何かこう感じるものがあったみたい で以来ずっと50年以上ヤノマミの写真を撮りながらヤノマミの暮らしやアマゾンの自然を守るための活動家としてもずっとやってきた方です。
はいはい、ヤノマミのリーダーの一人、ダビ・コペナワさん、
はい、
もう来てましたね。
そうなんです、あいにくクラウディアも92歳で今回日本には来れなかったんですけども、ヤノマミのリーダーでシャーマンの、ダビさんに来ていただきまして、いろんなところでスピーチをしてもらいました、
うんうん、まあ、彼女がもう写真を見ればね、彼女はもう完全にそのヤノマミの信頼を得ていることがよくわかります ね、
すね。だけど彼女はですね、その外から来た人がヤノマミの写真を撮ってこう伝えるっていうことも大事だけど、ヤノマミ自身もその表現しなくちゃいけないということで、ヤノマミにペンと紙を渡して絵を描かせたり、
うん、
ビデオカメラを渡して映像作品を撮らしたりしていまして、今回それも一緒に展示したいということで、日本に持ってきてます。
はいはい、いやその2つの映像があって、それぞれヤノマミの人たちが自分で撮影してる、まあヨーロッパの人が多分編集してるんだと思いますけど、
少しお手伝いしてると思います、うん、
でもやっぱり説得力ありますね。
はい、なかなか撮れない映像ですよね。
絵にしてもね、自分たちが自分たちをどのように見ているかっていうことがすごく強く伝わってきますよね、
はい、
うん、具体的に映像はどういった映像なんですか？
もうずっとまあカメラを持ってこう
森の中をみんなで歩いたりとかね、あるいはね儀式がいろいろあってね、
儀式、
踊りだとか、
そうですね、
あとねそのシャーマンがやること、あれは何ていうものでしたっけね、こうなんか吸う、
そうですね、植物の根っこのなんか成分をこうふっと鼻に吹きかけて、それでこうちょっと幻覚、うん、まあ彼らは夢と言ってるんですけど、夢の世界に入るって言ってるんですけど、うん、そしてその森の精霊とかと、話をしてその自然の声を聞くっていう、
うん、
はい、
そういう儀式も全部映像の中に収められている、
そうですね、
やってる様子を、
そうですね、で矢野真美の人がもう自分でナレーションして、それがまあ字幕として出てきます。
はい、
だからああいうものすごい僻地の人たちも道具さえ与えれば、
そうですね、
立派に撮るんですよね。
はい、今回まあ京都に来てふって見たら携帯で写真撮ってたので、
うん、
あれ携帯持ってるのって聞いたら一応その 1台ぐらいは何かあった時にその連絡、やっぱ結局その連絡もつかない場所なので、で今その携帯が一番その奥地まで入れるみたい で、うんうん、でその外のニュースとか、あと中から何か緊急な連絡する時とかにやっぱり使ってるみたいですね、うん、
でも普段からその携帯で写真撮ったりする習慣はあんまりないんです
か？あんまりそういうのはなんかもう重たいものはなんか送れないぐらいすごい弱い、電波が弱いらしくって、はいはい、もう本当に最小限だけに使ってるって言ってましたけどね、うんうん、
展示場所に関してはどちらになるんですか？
はい、これがちょっとなんか皮肉めいてるんですけど、日本銀行の、京都支店っていう、そのもう洋館でその西洋の、一番京都で古くて大きな建物を使って、その中に矢野真美の家のような空間を作って展示をしています、
はい、うん、京都グラフィーが始まる12年前よりも先に、
はいはい、
大きな写真祭をやっていたのが今年僕が初めて知ったことなんですけど、はい、フランス南西部のアルルというところ、そうですね、
アルルの国際写真祭というのがありまして、で僕たちがその写真祭を始めるときに、まあ、最初にこう、まあ、インスピレーションになった写真祭ですね、
うん、でその写真祭を始めたのがルシアン・クレルクっていう写真家 で、
はい、写真家 と、ライターと 2,3 人で始めたらしいんですけども、うん、ルシアンは今回その展示してるジプシー の写真があるんですけども、そのジプシーのエリアでこう育ちまして、アルルに今でも結構ジプシーいるんですけど、
はい、
そこでその最初に写真を始めた時にもうジプシーをこう撮り始めたんですけど、そのジプシーの中にもう超絶ギターがすごい、もうその後世界的に有名になるんですけど、マニタス・デ・プラタという、
はい、
伝説のギタリストを彼が見つけまして、でそれをその世界ツアーに連れていくんですよね、
うんうん、
それでその世界のいろんな写真家にその時に、まあ、例えばアメリカでアンセル・アダムスに会ったり、日本で細江英孝さんに会ったり、そういう世界ツアーした時に出会った写真家をアルルに呼んで始めたのがアルル国際写真祭という1970年にできた写真祭が今でも、はいはいはい、続いてまして、
まあ、今回展示されている写真は50年代から60年代の古いもので、はい、もうルシアン・クレルクも今亡くなってます。
そうですね。
けど娘さんが来てましたね。
実は娘さんがオリジナルプリントを手で持って、フランスから持って来てくれたんです。
おこれもまたね、素晴らしい写真が多いですね。子供の時から踊ったりとかギターを弾いたりとか歌ったりとか、はい、もうそのぐらいしかもうできる仕事がなかった時代。
そうですね、ジプシーは特に本当に、うん、そうですね。
でも音がなくてもね、もう写真を見てるだけでもものすごくそのパワーがまた伝わってくる、
うん、そうですね、そうなんですよ。なのでその写真とその音楽の関係性っていうのはそのアルルにもそういう形であったんですけど、僕たち京都グラフィーも去年からその音楽祭を始めたのは、やっぱり写真と音楽ってなんかすごくこうマッチングすると思ってまして、それでその京都グラフィーも今回このジプシーの写真をするときに、ジプシーのバンド、そのマニタ・デ・プラタの末裔といいますか、血のつながった若手が今まだジプシーバンドやってまして、
はいはい、
彼らを連れてきました。
オープニングパーティーでも演奏して、
はい、
多分本当はそんなに長くやるつもりはなかったんだと思いますけど、
ね、盛り上がっちゃって
もう何曲も何曲も。
そうですね、もう日本で全員踊り出すってなかなか難しい、珍しい光景だと思うんですけど、
それぐらい皆さん盛り上がって踊り出した。
そうですね、
いやこれは本当に楽しかったですね。アルバムすら出してない、もう全く知られてない、
な、
まあ、フランスのあの辺では知られてると思いますけど。
そうですね、でもね、まだまだ本当に仕事それぞれみんな持ってて、終わって夕方公民館でちょっと練習してっていうバンドなんですけど、めちゃくちゃうまくて驚いちゃって、 それであの連れてくることにしたんですけど。
いや、よかったです、本当に。ここで一曲聞きましょうか。
ぜひ。
はい、そのロス・グラシオソスというグループですけど、ロマと聞いてください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
ロス・グラシオソスの演奏を聞いていただきました。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜は京都グラフィー京都国際写真祭2024共同創設者で共同ディレクターの中西雄介さんをお迎えしています。さて、京都グラフィーの大きな特徴の一つとして歴史的建造物が会場になっています。どんなところが会場になっているのか教えていただけますか。
先ほどの、クラウディアはその元銀行で、ジプシーの展示は、元酒蔵、あとはですね、もう本当にいろいろ二条城の台所だったりとか、
は
い、
そこは毎年使ってますよ ね、 そうですね。二条城を初めて使わせてもらうときに大変でした。
いやー大変です。もう今でも大変なんですけど
そうですか。
やっぱり、まあ、世界遺産でもあるんですけど、重要文化財って日本のその文化財なの で、あそこは京都市さんが管理してるんですけど、その京都市さんとその文化庁の文化財保護課と両方の許可を取らなくちゃいけなくて、で一つ変更したらそれをこう申請、もうどんなちっちゃいことでも申請して、でそれをその2つに上げてまた2つにこうから戻ってくるまで何もできないっていうような
大変
まあね、古い建物を守るっていうことを、まあ、それぐらい厳しくしないとなかなかこう難しいんでしょうけど、なかなかそのアート展ってこうどんどんこうアーティストがじゃあやっとこう日本に着いてそこでこう急に何か変わったりとかもするので、結構毎年大変です
今年また非常に印象的な展示でしたね。種は語るというタイトルのもので、
はい、
フランスの写真家ですよね。
そうですね、
ティエリー・アルドン。
そうですね、
はい、
これはですね、実は写真集から写真展になった珍しいパターンなんですけども、グザビエ・バラルさんっていうフランス の、 有名な、アート出版といいますか、美術書を作っている出版社がありまして、そこの彼の発案で始まったその種をこう取ってその本を作るっていう、
うん、
でそれを僕たちも 7,8 年前からこれをぜひ京都グラフィーで写真展にしてくれって言われて、
うん、
でずっとそれをこう温めてたんですけども、その間にそのグザビエさんが亡くなってしまって、それで今回、まあ、グザビエさんなしで、やったんですけども、その素晴らしい本ができまして、でその写真、そのこう種をですね、だんだんだんだん、まあ種はめちゃくちゃちっちゃいので、まずその種を見てもらってから、それがこうだんだんこう拡大されていくような、
はいはい、
世界を作ってるんですけどね。
種がこんな形になるのかっていう、うん、もう本当芸術ですよ、いろんな種があるんだけど、
本当にね、想像を超えてるような形とか色なんですよね、
はい、拡大してるわけではないんですか。
拡大しないと見え、ほとんど肉眼ではそこまで見えないぐらいちっちゃな世界なので、
うん、
顕微鏡のようなカメラを使ってるらしいんですよ。
はい、はいはい、
だからやっと見えるっていう。
でその色合いから形からもう素晴らしいですよ、うん、本当に。
そうですね。
でもそもそもこういうものをやろうと思ったのは、アーティスト自身が会場で言ってましたけど、政治的経済的疑問からって言ってましたね。うん、そうですね。
結局その種が、まあ、いろんな情報がそこにこう込められていて、でそれがこの、まあ、地球環境も作ってるんですけども、その、まあ商業的な経済的な部分でもかなりその種っていうのは食料、世界の食料を作ってる意味もありますので、いろんなその政治的な影響も受けてまして、
遺伝子組み換えだったり、
そうですね、
大企業が知的財産にしても特許を取ったりとかね、
権利にしちゃったりとか、世界中にでそういう戦いが行われてるんですよね。
まあ、それを意識させるためにも、まあ、はっきりは言ってなかったんですけど、多分見て連想する人多いかなっていう気がしました。まあでも本当にね、そのビジュアル的に見てるだけでも、本当に素晴らしい、もう感動しましたね。
なんか宇宙のなんか惑星見てるような錯覚を受ける時もありますよね。
それがだってまた二条城に飾られてるわけですよね。
台所っていう、しかも元その将軍にこう料理を作ってたそこで今見せてます。
いや、その空間もね本当に素晴らしいですね。
そうですね、空間はシンプリシティっていう、まあ、東京の東屋とか八雲茶寮とかをデザインされた緒方慎一郎さんっていう方が空間を作っていただいたんですけど、
でもどの展示もその写真だけじゃなくてね、そのどういう環境で見るかっていうことに相当気を配ってますよね。
そうですね、やっぱりその写真が持つメッセージをこうよりこう深く伝えるために、その空間の力を使ったり、そのしつらえを作ることで、そのよりこうメッセージを理解しやすくしたりしてます、
もう一つ、イギリスの写真家でジェームズ・モリソンっていう人が、はい、子供たちが寝る場所、
はい、
Where Children Sleep っていうタイトルがついてるものですけど、はい、35人だったかな、
そうですね、はい、
子供たちのポートレート写真とその子が、まあ、寝ているベッドルームの写真、はい、ベッドルームをほとんど実寸で伸ばして、
それも結構ジェームス初めてだったみたいで、最初はいやいやいやとかって言ってたんですけど、僕たちがそのどうしてもその没入感といいますか、その自分もがその子供部屋にいるような感覚にしたかったので、あれだけちょっと無理を言って引き伸ばしてもらったんですけど、全然でも大丈夫でした。
いやいや、すごくくっきりしてましたね、
はい。
でも子供の写真はね、みんな白バッグで、
そうですね、
まあ、平等なようにどの子もみんな同じように撮ると。
そうですね、彼の真骨頂、まあ、といいますか、そのタイポロジーって写真の世界では言うんですけど、その全部同じ条件でその撮って、それをこう並べることでそのメッセージがこう伝わってくるっていうので、彼はその今回展示したやつはその子供部屋なんですけど、彼はその世界中の子供の遊び場、プレイグラウンドのやっぱり本も作ってまして、そういうこうちょっとこう楽しくなるような、それもこう国ごとにやっぱり全然違うので、そのいろんなことがこう分かってくるといいますか。
まあでもそうですね、経済的に豊かなところもそうじゃないところも、子どもたちはいろいろな問題を抱えさせられているというか ね、いかに大人の影響を子供が受けるかということも感じますよね。
本当にそうなんです。なんか子供部屋ってね、なんか子供が作ってるように見えますけど、実はほとんど大人がこうコントロールしてしまったりしているので。
でも一箇所、あれはどこでしたっけな、ハリケーンか、まあ、その自然災害の後にもう部屋がもうボロボロになってるところもあったりとか、はいはい、
ありましたね。あとパレスチナとイスラエルの子供がこう並んで、
同じ西岸地区に住んでいる人たち、
ね、
はいはい、それもね、もう隣り合わせで展示されてますけどね、すごくやっぱインパクトありますね、
うん、そうですね、
はあ、いや、あれも本当に印象的なものでしたね。まあ、はい、いろいろみんなどれもね考えさせますよね、
うんうん。
この子どもたちの眠る場所はどちらに展示されてるんですか？
これはですね、京都芸術センターといいまして、もともと小学校だったところが、京都はその街中にすごくたくさん小学校がありまして、で全てその京都市とあと地元の方が半々でお金を出して作ってるんですよね。だからものすごい豪華な小学校で、でそこが廃校になってしまって、そこを今アートセンターとして京都市が使ってるんですけども、うんうん、その講堂を使ってもう全然違う世界にしてるんですけども、ちょっとこう楽しくなるような雰囲気を 作ってみました。はい、
まあ、全部で13箇所に、
そうですね、
写真展があるから地図もちゃんとついてますからね、はい、地図見ながら歩き回ってい
いですよね、はい、え、特に中西さんが注目してほしいところというと、もうたくさんあるから。
そうですね、今、バラカンさんにだいぶ挙げていただいたんですけど、あとやっぱり僕が見ていただきたいのは、あのビビアン・サッセンっていう、まあ、オランダ人の女性の写真家で、あのファッションとアートのこう間をこう横断できるすごいあのアーティストなんですけども、こう全然ファッションをとってもこうファッションにこう迎合しないといいますか、すごい自分の強いスタイルがあって、あの素晴らしいその色の鮮やかさとかコントラストの強さとか、多分彼女はあのアフリカで幼少期を育ったので、そういう影響もあると思うんですけど、そのもう彼女の独自の世界が約300点以上もあの京都新聞の地下の元印刷工場跡地にあの並んでるんですけど、この展示もかなりすごいインパクトだと思います。
あといろんなタイプの写真があってね、ケニアで撮ったものもね、その本当にもうアフリカの中でも本当に真っ黒な肌の色の人たち、何色の服を着てもね、それが鮮やかに、ね、うん、入るからね、
はい、
うん、そのコントラストがすごかったな。
そうですね、なんかすごくよくやっぱりアフリカを、まあ、見てきてるというか、あのそうですね、あの世界観はな今まで誰も作れてなかったんじゃないかなと思いますね。
ぜひガイドを片手に京都の街を歩きながら楽しんでみてください。京都グラフィー京都国際写真祭2024は5月12日まで京都のあちこちで作品展示されています。ぜひ足を運んでみてください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は京都グラフィー京都国際写真祭2024共同創設者で共同ディレクターの中西雄介さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京は初夏の風を感じる季節となりました。六本木の東京ミッドタウンでは恒例のオープンザパーク2024を開催中です。心地よい風が香る季節、今年も東京の真ん中で新緑に包まれながらお楽しみいただけるコンテンツをご用意しました。ミッドタウンガーデンの木陰に広がる人気の屋外カフェミッドパークダイナーオペレーティッドバイビルボードライブ東京では、いつもならクラブ内でしか味わうことができないスペシャルなメニューやドリンクをご提供します。また初夏の風と光を思いっきり感じていただくようガーデンの芝生広場を開放しています。同時開催のテイクアウトフェアで一定金額以上をお買い上げの方にはレジャーシートを差し上げますので、ぜひ東京の真ん中でピクニックをお楽しみください。そして人気の鯉のぼりギャラリーは今年もおよそ100匹がミッドタウンガーデンを彩っています。オープンザパーク2024の詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。このゴールデンウィーク、六本木の東京ミッドタウンでゆったりとした時間をお楽しみください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜の中西雄介さんのお話、ポッドキャストではフルサイズ版でたっぷりと聞けますので、ぜひどうぞ東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードをしてお楽しみください。
今回珍しく誰が撮ったかわからない写真の展示がありましたね、
はいはい、
イランの市民 によるものですね。
そうですね。これはあの、まあ、ご存知の方もいると思うんですけども、イランの女性がこう髪を隠してなかったがために、まあ、警察に捕まってしまって、そこでまあおそらく暴行を受けて亡くなってしまったという事件がありまして、はい、でそれに対するまあ抗議運動があのイラン中で起きたんですけども、あのその抗議運動をまた報道すると、その報道した人もまた捕まってしまうっていう状況だったので、もう市民たちがみんなその SNS でそれをこうバンバン世界にこう発信したっていう現象がありまして、で今回その、SNS 上に上がったその写真と映像をまあ集めてキュレーションしていただきまして、それを展示しています、
うん、これも強烈でしたね。
そうですね、
うん、あともう一つね、口はもうちょっと軽い感じなんですけれど、
はい、
ユリアスという、名前でやってる、はい、モロッコの人、
そうですね、
カサブランカは映画じゃない、はい、というタイトルの、彼はもともとブレイクダンスのチャンピオン。
そうですね、モロッコのチャンピオンで結構世界大会とかにも出てたんですけど、はい、まあ、怪我をしてしまって踊れなくなってしまって、それで写真家に転向した人なんですけどね。
これもまたね、その写真の見せ方も面白いし、撮ってる写真もすごく面白い、ね、
あの彼がやっぱりこうものすごい体を使ってあの写真を撮るので、それを見てるうちに、これはなんかこう見てる人もこう彼みたいにこう踊るようになんか写真を見るような展示ができないかなと思いまして、それであのその建築家と一緒にその壁が全部こう倒れてきてるような、
はい、
あの空間を作りまして、でそこに写真があるので、どうしても見る人も体を傾けて見ないとよく見えないっていう、
い
やあれは強烈でした、また別の意味でね、はい、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございました。
来年も楽しみにしています。
はい、ぜひまた見て見に来てください。
今日のお客様は中西雄介さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum